Lord, we just welcome you today, this morning.
神様、本当に今日あなたをこの場所にお迎えします。
We want to welcome you into our hearts and our minds now as we listen to this message.
神様、本当に今日あなたを私たちの心の中に本当にあなたをお迎えしたいと思います。
That we'll be listening for your words to us.
今日本当にあなたが語るべきこと、私たちが聞かなければならない言葉を本当に聞きたいと思います。
Lord, help us to learn from your example. You are our Lord, and we want to follow your example. We want to be like you.
イエス様、あなたの生き方から本当に私たちが学ぶことができますように、そして私たちがそれに弟子としてついていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right. Well, I have a question for you at first, and it's about social media.
皆さんにですね、ソーシャルメディアについてちょっとお伺いしたいと思います。
How many of you are on social media? Can you see the social media slide?
SNS と呼ばれるやつですね、出ますか？これ、いろいろあるんだね。
First of all, do you know what all of those symbols are?
これ、もう私全部知ってるぞという人。あら。
I don't.
私もちょっと全部はわかんないんだよね。
Okay. I know some of them. How many of you are on Facebook?
I have a Facebook account. Facebook 使ってるよという人。わー、すごい多いですね。
Okay.
うん。
Twitter.
Twitter を使ってる人。
Twitter. Oh, not so many.
あ、そんなに、really? たくさんではないんだ。
Instagram.
Instagram を使ってる人。
Oh, more than Twitter. Wow.
Twitter より
多い。Google Plus?
Google Plus を使ってる人。
Okay. Okay.
Okay.
All right, I think I'll stop at that.、
うん、
so most of you are on Facebook. That's the only ones that I know.
今のが知ってるの全部でした。
Social media has become a big part of our lives.
もうなんかね、このソーシャルメディアって本当にここ何年かでわっと私たちの生活に広がりましたよね。
Of course, the internet as well, right?
インターネットも含めて。
It's really changed the way that we communicate, the way that we relate to each other.
これによって私たちのコミュニケーションのあり方っていうのもすごく変わってきましたよね。
You know, when social media first came out, kind of before Facebook, it was mostly a kind of a blog. I don't know if you remember if you got on those, but they would have kind of a blog. You'd have your own web page and you could put up pictures and your thoughts.
まだこう Facebook とかがまだ出てくるもうちょっと前の時ってこうなんかブログとかなんかこう自分のページとかでなんかそういうのがありましたよね。
And in the early days even of Twitter and Facebook, mostly what people posted was just, what are you doing now?
うん、例えば、
this is what I'm doing now.
その Twitter とか Facebook とかも出始めの時って、その私が何をしているか、そのあなたが何をしているかって、その個人的なところを投稿する場所でしたよね。
But if you're on those things, you've probably noticed that it's evolved, and now the content is very different. People are posting a lot more of news stories, or controversial topics, or, you know, kind of their opinions about different things.
だんだんそれも変わってきて、その Facebook で個人的な私のこのなんか日常だけではなくて、こういろんなこう記事であったり、こうなんか意見が分かれがちなこのトピックに、なんかこの議論しがちなことについても、そこでこうなんかシェアされるようになってきましたよね。
As a user of Facebook, I use Facebook. I've seen many of my, especially my American friends or English speaking friends,use Facebook as kind of a forum now for especially controversial topics, political topics, moral topics.
私自身も Facebook を使っているんですけど、そこでそのアメリカ人の、特にアメリカ人の友達がこうそこであれこれこう特にこうなんかこうコントラバーションの意見がこういろいろ分かれがちなトピックについてこう議論をする、なんかそこがフォーラムの場所みたいになってるっていうのをよく見かけます。
And this year, especially this last year, has become even more controversial with the presidential election.
あ、もう特にもうここ最近というか、まあ、去年はその大統領選挙とかもあったんでね、なんかその議論が結構よく見かけられました。
And it's become a place of a lot of debate. It's become a place of argument many times.
もうなんかこう議論っていうか、むしろちょっと口論にまでなってる時もあったと思います。
Now for Japanese, I think social media is a little different.
で日本の場合はちょっと違うんですよね、傾向が。
I don't see so many, you know, controversial topics.
なんかこう、日本ではそう、なんかこの、なんかトランプさんの、あ、間違ってた、のことみたいになんかすごく、なんか人が意見を戦わすっていうのよりは、
Because oftentimes I think people want to, you know, keep the good relationship, so they don't want to have any controversy. It is your profile, right? People know who you are, they know what you're saying.
日本人はまあこれはまあどっちかというとですけど、そのあんまりこうなんか自分の意見をこうはっきりとこう前面に押し出すっていう感じではないので、そんなにこう白熱した議論っていうのは例えば Facebook とかではあんまりまあそ比較の上でですよ、見られないと思います。
But one thing I've noticed is in a Japanese media or a Japanese internet.There's a negative trend as well, and it is anonymous postings, especially on news stories.
でも日本の場合がちょっと違うところは、実はもうちょっとネガティブな傾向があって、それはその匿名での投稿 ってありますよね。それが結構なかなかひどい。
Like a Yahoo News or something.
例えば、
right?
Yahoo News の下の方にこう自分がコメントできたりとかしますよね。匿名で。
So like there's a scandal with somebody like a celebrity.
なんかこう芸能人のスキャンダルとかあったり。
And then people post their comments and it's incredibly scathing and negative and judgmental. It's really mean.
例えばその芸能人の何かしらのスキャンダルに対してもうものすごい叩きようというかものすごい意地悪なことをこうコメントしたりとかが見受けられると思います。
Sometimes they even criticize people who had bad things happen to them.
その芸能人のスキャンダルだけじゃなくて、その例えばもう病気とか事故とかこう災害に遭ってしまったそういう人たちに対してでさえ言いたい放題のところがありますよね。
So because it's anonymous, it hides people's identity, and so they say what they really feel, but it's really ugly.
で、その匿名で投稿することによって、なんかもうその人の心が持つ本当にこうなんかこう卑劣な部分がこう出てしまっているっていうことだと思います。
Well, we live in a world of clashing opinions.
私たちはもうそういうふうにこう意見をなんかこう叩き合ったりする世界に生きています。
A lot of different voices.
でこう人がいろんな意見が違うのがありますよね。
And everybody's trying to get their way, trying to be heard or trying to be understood.
でそう人を煽ったりもしくは人を思い通りにしようっていうそういう声を本当にどんどん出しています。
We know it more becauseOf technology.
それが今わかるっていうのは、それは私、まあ、テクノロジーが進んだからでもあります。
But in actuality, people haven't really changed that much.
でもけれども、人間っていうのはそんなに昔から変わってるわけではないです。
Even in Jesus' time, there were a lot of clashing voices. There were a lot of controversies. There were a lot of opinions, strong opinions.
でもイエス様が生きていた時代も今と同じように、例えば議論があって、政治の駆け引きがあって、人の企みがあってっていうことがありました。
There were politics.
そこにもなんか政治の駆け引きがありました。
There were schemes and power plays to try to get more power.
こう人の思惑でこう何か思い通りにしよう、パワープレイをしようっていうのもありました。
And today we're going to consider how should we live in a world of competing agendas and schemes.
私たちが今日考えたいのは、こんな人がもう競い合うようにいろんなことを主張する世界でどう生きていくべきなのか。
By looking at Jesus' example of how he did it.
私たちはそれをイエス様から学びたいと思います。
And it also gives us a chance to really think about and reflect on Jesus' life and his last week before his death on the cross.
そしてラストウィークか。最後のイエス様が十字架の刑にかかられる前のこの最後の週のイエス様のメッセージを思い返すことになると思います。
And because in one more week we celebrate Easter, which is the resurrection of Jesus.
で、それで来週、そのイースターですよね。そこでイエス様の復活されたことをお祝いする週です。
Sorry, I spoiled the story.
今すごい大事なことをさらっと言っちゃいましたけど。
Jesus died, but he rose again.
イエス様は十字架の上で死なれました。でも蘇りました。
Sorry if I spoiled it for you.
さらっと言っちゃったけどね、大事なことですよね。
It's kind of not been a secret for 2000 years.
でもそれは内緒にしてることではないんで、はい、本当のことです。アーメン。
But today I want to look at what happened before the crucifixion, before Jesus died on the cross.
でも今日見ていく箇所はですね、その十字架にイエス様がつけられる少し前のシーンを見ていきます。
Now here's the setting.
で、あらすじはこんな感じです。
The Jewish religious leaders hated Jesus and they wanted to find a way to kill him quickly.
で、ユダヤの宗教リーダーたちはイエス様のことを憎んでいました。それで何とかしてこう速やかにイエス様をこう消し去るというか、殺す計画をもういろいろ画策していました。
But they had a lot of problems with this.
でもそれにはいくつか問題があって。
First of all, he was very popular, so they couldn't do this publicly.
そう、イエス様もすごくみんなの当時人々の人気者だったから、そのみんなの見てる前ではそれができないわけですよね。
Secondly, they couldn't execute him. They didn't have power to kill him. They weren't the government authority.
で、このユダヤ人たち、自分たちだけでそのイエスを処刑するっていうことが、その権威がなかったからできなかった。それを政府にやらせないとっていうふうに、っていう問題がありました。
So they had to somehow privately arrest Jesus.
なのでこうなんかひそやかにイエス様のことを逮捕して捕まえて、
somehow get the Roman government to execute him based on some false charges.
なんとかして何かをでっち上げて、そしてイエスをその死刑にかからせないといけないっていう状況にあるんですね。
That's quite a scheme. That's actually a pretty difficult scheme.
それってすごく難しい計画ではありますよね。
They also had to find Jesus, so they paid Judas, one of his disciples, to betray him.
何よりもまずそのイエスを見つけないといけないと思ってたから、そのイエスの弟子の、イエス様の弟子の一人のユダというのを、まあ、にお金を握らせて、裏切らせました。
So they did. They paid Judas. Judas gave, the location of Jesus at night. And a group of guys with, you know, clubs and torches and weapons show up to arrest Jesus.
で、そのユダはそのイエス様の、あの弟子ですけど、お金を握らされてなんで裏切って、で、そのイエス様がいるところを教えて、そこで今もうあの武器と松明を持った集団でイエス様をこう取り囲んで、捉えようとしているっていうところですね。
We're going to be reading from the account of John. So if you're interested in reading along, please look at John, and it's from 18.
今日はですね、ヨハネによる福音書18章から見ていきます。
And we're going to read first part here, verse 4 through
11. 18章4節から見ていきます。
Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, the group of people, Who is it you want? Jesus of Nazareth, they replied. I am he, Jesus said. And Judas, the traitor, was standing there with them. When Jesus said, I am he,They drew back and fell to the ground. Again, he asked them, Who is it you want? Jesus of Nazareth, they said. Jesus answered, I told you that I am he. If you are looking for me, let these men go. This happened so that the words he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me. Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus.Jesus commanded Peter, Put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me?
ヨハネ18章4節から。イエスは自分の身に起ころうとしているすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。彼らは、ナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度、誰を探すのかと問われると、彼らは、ナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それは、あなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでした。と、イエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。
Now, this is a rather incredible scene.
ここってすごいシーンなんです。
Jesus is arrested at night by a group of threatening people.
イエス様はこの夜にこう彼を捕まえようとする集団にこうずらっと囲まれたわけですよね。
And instead of hiding or running, he goes right out to meet them.
でもイエス様はこう逃げも隠れもせずにこう彼らの目の前に立ちました。
Because he knows what's going to happen.
なぜならイエス様は何が起こるかということを分かっていたからです。
Who do you want?
誰を探しているんですか?
Jesus.
イエスだ。
I'm he.
それは私です。
And a group of threatening men with weapons draw back and fall to the ground.
で、このその時にその武器を持ってこうイエス様を囲んでいた男たちはもう後ずさって地に倒れたというふうにありますね。この
Just the words that Jesus spoke were strong enough that these strong men, couldn't stand up.
それってそのイエス様がこう話したその言葉、もうそのものにすごく力があったので、もう男たちは立ってることができなかったんですね。
So he has to ask them again.
だからもう一度イエス様は尋ねました。
Who is it that you want?
誰を探しているんですか?
Jesus of Nazareth.
イエスだ、ナザレのイエスだって。
I told you, I'm he.
それは私だと最初に言ったでしょうって。
Why don't you get off the ground and arrest me?
じゃあなぜもう早く立ち上がって、なぜ私をさっさと捕まえないのかっていう感じですよね。
Go ahead.
There you go. どうぞ、私でしょって。
I'll give you time to get up.
まず君たち起き上がらないとねっていう感じです。
Can you see who's more powerful here?
わかりますか?つまり、この場面で誰が一番パワフル、誰が一番落ち着き払ってますか?
Jesus is not afraid of these men who are threatening violence.
イエス様はこう暴力でイエス様のことを従わせようとする男たちを恐れてはいませんでした。
And he confronts them.
で、その正面から向き合いましたよね。
Now, Peter tries to defend Jesus with violence. He uses a sword.
ペテロはこう暴力でイエス様のことを守ろうとしました。
And Jesus Jesus says, No, I'm going to be arrested and killed.
イエス様はこう言います。やめなさい、ペテロ。私は今から捕らえられて殺されるんです。
This is the Father's plan. I'm going to drink this cup that the Father's given me.
これは私の父の計画です。私はその父の杯を飲まなければならない。
So what he's saying is, Are you trying to change the plan, Peter?
ペテロ、あなたはその計画の邪魔をすることはできないんですよ。
Don't change the plan. I'm going to be arrested.
私は今からその、捕まえられるんです。だからペテロ下がりなさいって。
And then from there, Jesus is taken, and then he undergoes a really crazy 12 hours or so.
イエス様は捕らえられて、もうそこからもうクレイジーな12時間というのが始まったんです。
He's questioned by two different religious leaders.
まずはその2人の宗教指導者に尋問されて、
And then he's handed over to the Roman government, and he sees two different Roman officials, leaders.
その後はそのローマ政府に引き渡されて、そこでまた尋問されました。
And they kind of pass him around to
だからこうなんかいろいろたらい回しにされたんですよね、イエス様この時。
He finally ends up with Pontius Pilate, the governor.
で最終的にローマの総督のポンテオ・ピラトのもとに引き渡されました。
Now, a little background on the politics of that time.
ここでのちょっと政治的背景をちょっと押さえておきましょう。
Israel was conquered by Rome.
イスラエルはローマ帝国の支配下にありました。
Most of the world was conquered by Rome.
ていうか、まあ、ほとんどの国がもうこの時期そのローマ帝国の支配下にありました。
Now, and of course, the Jewish people hated Rome because they were conquered by them.
でもユダヤ人たちはそのローマ帝国の人たちを、そしてその支配をもう憎んでたんですね。
Back in the good old days,The Jews had their own king. They had their own kingdom.
だって昔はそのユダヤ人たちはこう自分の国があって自分の王様がいたんですよ。
And they longed to have their own king and kingdom and their, no interference from the government and nobody interfering with their religion.
でそのユダヤ人たちはもう一度その自分たちの王様を持って、かつこうなんかもう邪魔されないでこう礼拝を捧げることができることっていうのをすごく望んでました。
But so Rome had this volatile relationship with the Jewish people.
だけどこうローマ帝国はこの時ユダヤ人たちを暴力で支配してたんですよね。
So what would happen is Rome would do something that interfered with worship or maybe the temple. They might take something from the temple.
つまり何が起きてたかっていうと、こうなんかローマ帝国は例えばこう神殿から物を奪ったりとか、こう礼拝を妨害したりとか、そういうことがこうたびたびしばしば起きてたんですね。
They would interfere with their worship. Tell them what to do.
なんかこう礼拝中にこうなんかこう邪魔をしたりとかいうことが起きていました。
So Jewish people wanted to get rid of the Roman government.
だからもう本当にこのユダヤの人たちはもうこのローマの支配にもうなんか飽き飽きしてたんですね。何かしら変えたいと思ってた。
And so very often there were revolutionaries or terrorists. I guess you could either way you could think of them. People that revolted against the Roman government, used violence, tried to kill, tried to overthrow the government.
だからこの時やっぱりそのユダヤの中に人たちの中に革命家とかこうテロリストと言われる人たちがいて、なんとかこう政府に対抗してこう暴力でなんとか政府をひっくり返そうっていう人たちもいました。
And of course they would have to be punished once they were caught.
でもやっぱりそれがうまくいかなくてこうなんか逮捕されたりとかこう罰を受けなかったりということがありました。
So Pilate is he's the governor of this very volatile place. He often has to sentence these people to die because they revolted against Rome.
つまりそのピラトはそのローマ政府側の立場にあって、こういうその革命家なりテロリストたちをこうなんか裁いたりこうする立場にあったんですね。
So Pilate wants to keep peace in the area.
ピラトはとにかくもうことをなんていうかな穏便に済ませたいんですよ。
But the Jews, even though they don't like Rome, they have to try to make Rome kill Jesus for their own benefit.
で、こうユダヤ人たちはそのローマ帝国のことが決して好きなわけではないけど、でもこのピラトにつまりローマ政府にイエスを処刑させたかったんです、ね。
So essentially, they accuse Jesus of being one of these revolutionaries.
だからこうユダヤ人たちはこうイエスをこう革命家つまりなんかテロリスト民を混乱させた犯罪者としてイエス様を告訴したんですね。
We're going to read from John 19.
では、33節から。
And 33 and 34. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, Are you the king of the Jews? Is that your own idea? Jesus asked, or did others talk to you about me?
18章33節。そこでピロトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？
Okay, so as I just said in the background, you have to think about the situation that's going on when Pilate is asking this.
ちょっとこのさっきの、あの背景を頭に入れて、で今この ここではどういう状況かっていうのを思い浮かべてくださいね。
Pilate had judged many revolutionaries who kind of called themselves a king.
つまりピラトはこの頃も他にもたくさんの革命家やテロリストらも自分のことを王だっていうような人たちをもうたくさん取り扱って裁いてきてるんです、これまでに。
So he's not really interested in Jesus if he's claiming to be a king.
だからもうこのイエスという男がもう自分を王と言ったか言わないかってことはもう正直どっちでもええわっていうふうに思ってたんです。
He's just trying to get him to say that, you know, he's being a rebel, he's being a revolutionary, he thinks he's a king.
つまりそのもうあのピラトが欲しいのはつまりイエスが自分のことを王だと言ってこの政府に対抗しようとしたっていうそれだけ言わせればもうそれでいいんですよね。
And you know, maybe this is an everyday thing that Pilate does. Are you a king? Do you think you're a king? Okay.
もしかしたらもうそういう人が本当にいっぱいいたからもうピラトはもうこのやり取りに飽き飽きしてても正直あんまり興味もなかったもうお前がまた王かそうかそうかっていう感じだったのかもしれない。だからもうあんまり真剣にこう捉えてないんですよね。
But Jesus doesn't answer.
でもイエス様はピラトの質問には答えませんでした。
Asked the question to Pilate.
だけど逆にピラトに質問で返しました。
How about you, Pilate?
あなたはどうなんですか、ピラト?
What do you think?
あなたはどう思うんですか、ピラト?
Is that what you said, or is that what you think, or what somebody told you?
それはあなたは私を誰だと思うんですか?それとも他の人の意見を聞いてるだけですか?
Have you really thought about it, Pilate?
ピラト、あなたはそれを本当に考えたことがありますか?と問いかけました。
35 and
36. 35節から。
Am I a Jew?Pilate replied, Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done? Jesus said, My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place.
35節ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したんです。あなたは何をしたんですか?イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。
Pilate is irritated because Jesus made it personal.
わかります。ここピラトすごく勘に触ってるんですよね。なんでかというと、イエス様が自分に問いかけてきたから。
Jesus said, What do you think?
あなたはどう思うんですか、ピラトっていうふうに逆に聞いてきたから。
Like, I'm not a Jew.
でもピラトは怒らず、もう私はお前たちと同じユダヤ人ではない。
It's your people who did all this.
それをやったのはあなたの同国人たちでしょ?
関係ねえ。
私には関係ないんだよって。
I'm not involved in this.
私はこのことには関係ないんですよ。
What did you do?
お前は何をしたんだ、だから。
But Jesus says, Look, I'm part of a kingdom, but it's not of this world.
でもイエス様はこう言います。私の御国はこの世のものではありません。
So he doesn't address theidea of king of the Jews. He says, I'm part of something that's much, much bigger than what you think.
イエス様はそのユダヤ人の王であるとかないとかそのことよりも私はこの世のものではない。もっとはるかに偉大なところからっていうことを言っています。
And I'm not involved in violence.
で、私はもうこんな暴力のには携わってはいない。
And I'm not involved in temporary politics.
そして一時の支配、一時の政府の支配にも私は携わってはいない。
By the way, if I was a revolutionary, then all of my people would have been fighting when I got arrested.
ところで、もし私が本当にこう革命を起こそうとしたなら、私のしもべたちが私のために戦ったでしょうって。
Right? And Jesus went peacefully.
だけど、でイエス様はそうやってもうなんかゆっくり答えました。
So in a sense, Jesus is answering, I'm not a revolutionary. You can tell by the way that I'm responding to this. You're coming with violence at me. I'm not doing anything violent. I'm not a revolutionary.
でイエス様は本当に落ち着いて暴力を使わずに答えているんですね。あなたが革命、私のことを革命家っていうのであれば、私はそのしもべたちが私のために戦ったということができる。でも私はそれをしていないっていうふうに答えています。
37 and 38.
37節から。
You are a king then, said Pilate. Jesus answered, You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth.Everyone on the side of truth listens to me. What is truth? retorted Pilate.
37節。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なんですか?イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか?
Pilate is only interested in one part of what Jesus said. Jesus said some pretty amazing things.
イエス様すごいことをおっしゃってるんですけど、ピラトが興味を示したのはそのイエス様の言葉の一部分だけでした。
Oh, so you are a king. You have a kingdom.
じゃあイエス、じゃあお前は王なんだな。お前は王国を持ってる王なんだなって。
Now you have to also think about, you know,I don't know the tone. I'm reading it in a tone, okay? I'm kind of acting it out a little bit. But you have to kind of imagine what his tone might have been with Jesus. What kind of attitude he might have had.
なんか私たちこういう風にしてこうなんかこんなトーンだったんだろうなということを想像して喋ってますけれども、ちょっと想像してみてほしいんですね。皆さんもピラトはどういう風にこれこの時イエス様と語ってたんでしょうか。
Pilate might have been mocking Jesus. He might have been trying to make fun of him.
ピラトはもしかしたら多分ですけど、この時こうなんかイエス様をこうなんていうのかな、いたぶるっていうか、あざけるような話し方をしてるんじゃないかなって思います。
He's a powerful governor, and he's used to this powerful position of, you know, these and talking to these criminals. Oh, you think you're a king, huh?
で、ピラトはもういかにももう自分の方が力があって立場が上なんだぞっていう風な態度で、こう上からすごくイエス様に対してあざけるように話せたという風に思われます。
But Jesus says, "Well, you said it."You said I'm a king. Okay, you said it.
イエス様は答えました。私が王であることはあなたが言う通りです。
But I'm not merely a king. I testify to a greater truth.
でも私はただの王ではないです。私は真理の証をするためのものです。
And if you listen to truth, you listen to me.
もし真理に耳を傾けるならば私に耳を傾けるんです。
It's almost an invitation too.
それってなんか本当にピラトに対しての招きでもありますよね。
If you like truth, you listen to me.
もしあなたが真理を知りたいのであれば、あなたは私のことを聞くべきですというふうに招いてますよね、イエス様が。
But Pilate's reaction says a lot about him.
でもここでのピラトの反応がもうピラトのことをよく表しています。
What is truth?
真理とは何だって。
Okay, I think that's kind of how he said it. I don't think he said it philosophically.
なんか多分こういう風に言って真理とは何だっていう風に言ったと思うんです。多分哲学的に真理とは何でしょうかみたいな風には絶対言ってないと思う。
I don't think he was concerned.
多分こういう感じではなくても真理とは何だみたいな感じだったと思います。
Think about a guy in his position. Like, what is truth? He's talking about truth.
真理とは何だ、真理がどうしたって。
The truth is I'm in charge.
ね、真実っていうのは私に権力がある。それがトゥルースです。それが真実です。
Who cares about it?
誰が真理っていうのを気にするんだよ。
I'm in power and I'm gonna keep my power.
私には力がある。そして私はその権力を保ち続けるんだっていう。
Don't ask me what you think is true.
真理が何かなんて知ったことじゃないんだよっていうのがピラトの態度ですよね。
But at the end of this,Pilate still doesn't think that Jesus is guilty.
でも何やかんやでこうピラトにはこう実はイエスが有罪、イエス様が有罪だとは思えなかったんですね。
But the Jewish leaders keep yelling and screaming and telling, insisting that Jesus should die. He should be crucified.
でもユダヤ人リーダーたちがもうあまりにこうピラトに対してこう言い張るので、もう叫ぶように言い張るので、もうピラトはイエスを死刑にするしかなかったんです。
John 19:7-10.
ヨハネ19章7節から。
The Jewish leaders insisted, "We have a law, and according to that law, he must die because he claimed to be the Son of God." When Pilate heard this, he was even more afraid, and he went back inside the palace. "Where do you come from?" he asked Jesus. But Jesus gave him no answer. "Do you refuse to speak to me?" Pilate said.Don't you realize I have power either to free you or to crucify you?
19章7節。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか?しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか?私にはあなたを釈放する権利があり、また十字架につける権威があることを知らないんですか?
Pilate was afraid.
ピラトはここで恐れてるんですよね。
Because he might be dealing with somebody who's a lot more than he thought.
こういうふうに思い始めてるんです。こいつはイエスっていうのは、自分が思っている以上の誰かなのかもしれない。
He was claiming to be the son of God.
私はもしかして神の子を死刑にしようとしているのか。
Maybe I'm sentencing the son of God to death. Wait a minute.
もしかしたらちょっとよく考えてみたら、私は今からこの神の子っていうのを十字架に送ろうとしているのかもしれない。
And so he goes back inside and he frantically asks for answers.Where did you come from?
だからこうもうピラトも逆上してイエスに聞くんです。お前はだからどこから来たんだって。
And then Jesus is silent.
でもイエス様は沈黙で答えました。
And Pilate is desperate.
もうピラトはもうイライラマックスに来てるんですよ。
Why don't you give me an answer?
どうして答えないんだ?
I mean, you could get out of this situation if you just say something, if you just lie.
もう嘘でもいいからなんか答えればここから解放されるかもしれないんだぞ。
Tell me the answer that I want to hear, and I'll let you free.
だからもう何でもいいから答えろよって。
Why are you silent?
なぜ黙ってるんだ?
Well, Jesus actually speaks after that.
だけど、するとイエス様は口を開きました。
Verse 11.
11節。
Jesus answered, You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin.
11節。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。
And then, although he doesn't want to, Pilate is pressured by the Jewish leaders.
でもピラトはそうしたくはなかったんですけども、とにかくユダヤ人リーダーたちにものすごいプレッシャーをピラトは受けてた。
And they basically say, if you don't love Caesar, then you don't sentence this guy to die.
で、もしこの通りにしないのであれば、お前はそのカエサルの友ではないっていうふうにピラトのことを批判したんですね。
So they kind of end up using him, they press his button, and he sentences Jesus to death.
なので、もう最終的にピラトはもうそれに屈して死刑にしろって叫ぶユダヤ人たちに最終的にイエス様を引き渡しました。
But what can we learn from Jesus?
私たちここでイエス様から何を学べるでしょうか?
What can we learn from his words and his silence?
私たちはイエス様の言葉から、そしてイエス様の沈黙から私たちは何を学べますか?
Jesus faces a world of people with all kinds of motives and all kinds of agendas.
イエス様はここでですね、その人のもうあらゆる種類のモチーブとかその感情とかその悪意とか思惑とかそれに直面しています。
It's a world of violence.
それはすごく暴力的な世界です。
And when I say violence, I'm talking about violence is not always physical.
その暴力っていうのって時としてこう物理的なものだけではないですよね。
It can be people who are forcing you to do something that they want.
人がこう誰かを思い通りにしよう、思い通りに動かそうっていうその力も暴力であると言えると思います。
There are people in this story who want to gain power over their rival, like the Jewish leaders do.
例えば人はこのユダヤ人リーダーたちがしたようにこう人に勝る力、敵に勝る力を何とかして得ようとします。
There are people who are wanting to keep the power they have, like Pilate.
こう人はここでピラトがそうしたようにこう自分の持っている権力を保とうとします。
There are people who are wantingsomebody to like them, like Pilate. Pilate wants to kind of please the Jewish leaders and keep peace. That's his motive.
こう人はこうここでピラトがそうしたようにこう何とかして人に好かれようっていうふうにします。
He wants to please Caesar. He wants to please Rome.
例えばこうカエサルにいい顔をしたい、この人たちを治めるためにいい顔をしたいっていうそういうことを人はしますよね。
It's a busy, noisy world with competing, everybody competing for something.But not caring about who gets victimized in the process.
このせわしなくてこう騒がしいこの世界では、みんながこう何かをこう奪い合っているとか主張し合っている。でもその過程で誰かが犠牲になっているということを私たちは気にも留めないです。
Does that sound like your workplace?
もしかするとそれって皆さんの職場で起きていることですか?
Does that sound like something that's happening in a group of friends or a group of people that you know?
もしくはこういうことがあなたのお友達の間でも覚えがありませんか?
Competing agendas, politics.
なんかこう駆け引きがあったりとかあってこう思い通りにしようってする力が働いたりとかありませんか?
How does Jesus keep his control and his integrity in such a crazy situation?
イエス様もこのクレイジーな状況でどうやってこう揺るがされることなくこうご自身であられたんでしょうか?
It's even a situation where he had every right to protest.
しかもこの状況って本来であれば無罪をイエス様無罪を主張する権利があるはずの状況ですよね。
He had every right to speak up and say this is wrong.
でもこういうことだってできたんですよ。もうこれ完全に間違ってるっていうこともできたんです。
I didn't do it.
私は何にも悪いことしてない。
I'm just a guy from Nazareth.
私はナザレから来たただの男ですよ。
You can't prove that I did anything wrong. Your evidence is weak.
悪いことしたという証拠があるんだったらそれを出してみてくださいよってイエス様言うことできた。
My accusers are wrong and I can disprove them. Let me face my accusers.
私を訴えているあの人たちが悪いんです。私はこの人たちに異議を申し立てることができるってイエス様は言うことができた。
I find it amazing because not only was Jesus, did he have the right to protest this injustice, but he was also the smartest speaker ever in the history of the world.
イエス様はこのもう不正な裁きに対して反論する権利があった。しかもイエス様っていうのはもう皆さんご存知、すごく賢い話し手でもありますよね。
He came up with the wittiest, the most cutting, unbelievable replies. If you read in the other gospels,
だからこう他の聖書の他の箇所を読んでみても分かると思うんですけど、イエス様はきっとたった一言でこの人たちを黙らせる一言を言えたはずなんですよ。
Whenever they tried to trap him, he would say one sentence and he would cut them all down and he would stop them and escape their trap. I mean, that's the kind of person that Jesus was.
で、イエス様はこうかつてですね、自分をこう陥れようとした人たちにも賢くしかも一行で短くバシッと言い返してきて彼らを黙らせてきました。それができたはずなんですよ。
Give to Caesar what is Caesar's.
例えばその覚えてますか？そのカエサルのものはカエサルに返しなさいとか。
Let he who is without sin cast the first stone.
例えばあなたたちの中で誰も罪を犯したことのない人が最初にこの人に石を投げなさいとかそういうことをおっしゃってましたよね。
Man, don't you think he could have pulled one of those out at that time?
だから本当にイエス様はここでもその一言っていうのをバシッと言うことができたんじゃないのって。
We know that he could, right?
絶対できたはずですよね、イエス様って。
But he didn't.
でもそうしようとはしなかった。
Why not?
それはどうしてしなかったんでしょうか。でもイエス様は落ち着いてなぜこの状況に本当にこう対面することができたんでしょうか。
First point is that Jesus knew who he was.
まず初めのポイントはイエス様は自分が誰なのかを知っていた。
Jesus knew who he was.
イエス様は自分が誰なのかを知っていました。
Think about that first part of the story that we read at nighttime.
こう最初のシーン、この夜の囲まれているシーンを思い出してください。
Who is it that you want?
こう言われましたね。誰を探しているのですか?
Jesus of Nazareth.
ナザレのイエスだと答えました。
I'm he.
私がそうなんですって。
Second time. I'm he.
2回目、そしてもう私がそうですと答えています。
Right? Get up off the ground.
Okay. だからもう、だから立ち上がって捕まえればいいんじゃないのっていうふうに答えています
。I'm not gonna hide. I'm not gonna pretend that I'm somebody else.
私は逃げも隠れも誰かのものもしない。
I am Jesus of Nazareth.
私です。私がナザレのイエスですというふうにはっきり答えています。
I am the Son of God. He knew who he was.
私が神の子ですとイエス様はそれをもちろん知っていました。
He knew that he's the King of the Jews.
そしてイエス様は自分がそのユダヤの王であることももちろん知っていました。
He knows that he's a much bigger king than that.
そしてそれよりも大きな御国の王であることもイエス様はもちろんご存知でした。
He was secure in what he and who he was.
つまりイエス様はそのイエス様にとってそれは揺るぎのない事実でした。
I mean, he was so secureThat at that scene in the garden, he's so secure that everybody else falls down.
さっきの庭のシーンでも絵でもありましたけど、イエス様は揺るがなかった。逆に周りの人たちがもう後ずさって倒れるほどだったんです。
Do you have that kind of a presence with other people?
こんな存在感って私たちあるでしょうか？
I am he.
私がそれですって。で、人がわーって倒れるってことあるでしょうか？ないっすよね。
Because his enemies.Didn't know who they were.
で、イエス様のこのを囲んでいた男たち、敵たちは自分が誰なのか分かってなかった。
They were fakes.
もうつまり単なるハッタリだったんですね。
They were actors.
もうハッタリで偽物でした。
They didn't know who they were. They were just going along for the ride.
つまり彼らはもう自分が何者か自分が誰なのかってことも分からずに、もうただ流れに乗っかってるだけでした。
They're just following somebody's orders. They're just trying to get somebody to like them. They're just trying to get some power.
つまり誰かの言いなりになって、ただ力を安心をっていうことだけを求めていました。
Jesus was secure in his identity.
イエス様は自分が誰であるか、アイデンティティっていうのをはっきり知っていました。
So secure that he didn't have to answer or even defendWhen Pilate was asking who he was.
だから不安は一切なくて、そしてそのピラトに尋問された時にもこう自らを弁護したりとか言い返したりするっていう必要がなかったんですね。
The second thing we see from the story is that Jesus trusted God's plan.
二つ目です。イエス様は神の計画を信じていた。
From the beginning, the very first verse that we read, he knew what was going to happen.
イエス様は最初から 自分が捕らえられるっていうことを知っていました。
He knew he was going to be arrested.
で、自分が逮捕されるっていうことを知っていました。
He's not surprised by anything that happens.
だからその状況に対して驚くっていうことは全然なかったんです。
He's not shaken by it.
それに対して揺るがされることもなかった。
He doesn't use violence and he doesn't run away.
そして力で抵抗することも逃げることもされませんでした。
He says, I have to drink the cup that my father gives me.
こういうふうに言われています。私は父がくださった杯を飲まなければならないと。
First of all, it's all been prophesied about. This is something that has been prophesied for years.
それはもう何年も前にすべて予言されていたことです。
Jesus knows the plan.
イエス様はその計画を知っていました。
He says, I'm here to fulfill the plan. I know the plan and I'm going to do it.
私はその予言を成就させるためにいますというふうに言います。
And the third thing is that Jesus knew the truth.
で、三つ目のポイントは、イエス様は真理を知っていた。
When Jesus is with Pilate, he doesn't answer his questions the way that Pilate wants.
イエス様はピラトに尋問されても、ピラトの望むような答えを与えなかったんですね。
Isn't it interesting? He talks about something that is much higher than what Pilate is aiming for.
ピラトが聞いているこのことよりももっと重要なことについて語りました、イエス様は。
Pilate's like, are you the king of the Jews? Are you politically involved here?
だからピラトはこの辺のことを聞いてるんです。お前はユダヤの王なのか、お前はこのなんかこう反抗しようとしたのかみたいな、この辺のことを聞いてるんです。
No, I'm from a kingdom that's not of this world.
でもイエス様の答えは、私の国は、私が来たのはこの世のものではなく、もっとそれより偉大なところから来ましたと答えています。
Pilate says, I have power!
で、ピラトは私には力があるんだぞというふうに言います。
He's like, no. Power comes from above. There's a truth. God has given you this power.
でもイエス様はピラト、あなたの言う権威とは、そのあなたの持っているローマ帝国の権威なんて何でもない。もっと高い上から来るもの、それが権威ですというふうにイエス様は言い返しています。
You're interested in this kingdom thing. I'm actually here to testify to the truth, the higher truth that's
あなたはこの地上のこのローマ帝国のことについてござござ言うてるけど、私はもっと高いところから来る、その国の御国の真理を明かしするためにいるのです。
And anyone on the side of truth listens to me.
つまり、誰でも真理のそばにいるも、真理の側にいるものは、私に耳を傾けるんですと言います。
How about you, Pilate?
ピラト、あなたはどうですか?
What do you think? What was your idea?
ピラト、あなたはどう考えるんですか?
Jesus wasn't panicked about himself. He was so unpanicked about himself that he was actually able to focus on Pilate and what he thought. It was so interesting.
イエス様はこの状況においてももう全くパニックになることはなく、むしろピラトに対してお前はどうなんですか、ピラトっていうふうにこうピラトに対してフォーカスするような余裕すらありますよね。
Did you notice that Jesus essentially doesn't really answer the questions, but he questions Pilate?
イエス様も本当に皆さん気づいてると思うんですけど、ここで本当に質問に対して全然答えないで、こうピラトに対してむしろ問いかけてますよね。
Who is really on trial?
これ面白いですよね。こう裁かれているのって本当はどっちなんでしょうか。
Remember that verse that says Pilate was afraid.
ピラトは恐れていたというところがありますよね。
Jesus is on trial,
でもイエス様が裁かれているはずなのに恐れているのはピラトなんです。
And Pilate was afraid.
ピラトが恐れ
ている。Pilate was suddenly shaken because there was somebody with such strong identity, with such strong truth that he never encountered before.
ピラトは今まで見たことがないようなもうはっきりとした自分が誰かを知っていて、かつ真理を知っているっていうイエス様を目の前にして、だんだん揺らいできたんですね、すごく。
Jesus was confident enough to be silent at the very critical time when Pilate was deciding his guilt or his innocence.
ピラトがイエス様を有罪か無罪か決めようとしている、本当にその決定的な時にイエス様には確信があったので、イエス様は沈黙を守っていました。
He had so much security in who he was, in what the plan was, and what the truth is.
イエス様は自分が誰で、そしてどんな計画があって、より重要な真理についてイエス様は知っていて、だから揺るがされない確信があったんですね。
There's a quote I really like. It's from Ravi Zacharias. He's a very well-known speaker and Christian writer.
ラビー・ザカリアスさんというですね、今も生きていらっしゃるクリスチャン の本当に、方がいて、私はここらがすごく好きです。
And this is what he says about this scene. He says, in a world of noise,The silence of God can be terrifying.
ラビ・ザカリアスさんという人はこういうことを言いました。騒がしい世界においては、神の沈黙は脅威ですらある。
There's all this noise going on. Jewish leaders say, crucify him, crucify Jesus.
ここでもこの騒がしい世界で、例えばユダヤリーダーたちがもう十字架につけろとかって叫んでますよね。
And Pilate's asking him all these questions.
でもピラトもお前は誰なんだ、どっから来たんだ、王なのかそうじゃないのかどっちなのかって聞いてますよね。
And the silence of God can be the most terrifying.
だけどイエス様は沈黙を貫きました。その沈黙は脅威ですらあると思います。
Pilate asked Jesus, "Where are you from?" He got panicked, right? Where are you from?
もうピラトほぼパニックですよ。イエス様に尋ねました。だからお前はどこから来たんだって。
And Jesus was silent at that point.
でもイエス様はそこでは沈黙で答えました。
He had already said where he was from a little bit.
イエス様覚えてますか？イエス様はもうご自分がどこから来られたかって答えてますよ、ね。
He already said, "My kingdom's not of this world."
うん、イエス様はすでにイエス様の御国はこの世に属するものではないとすでに答えましたよね。
And if not that, he had already said many times in public where he was from, that he was the son of God.
それより前にもイエス様はもう人々に教えていた時にいろんなところでそれをすでに何回も言っていました。自分は神の子であって。
If Pilate is interested, he could go find out.
そのパイ、ピラトはそれを知ることもできたはずなんです。だってイエス様はそういうところ誰にも隠さずに言ってたんだから。
Pilate was not really interested and he was not on the side of truth.
でもピラトはでも真理が何かとかその真理の側にいるっていうことに対してもうさっぱり興味はなかった。
Jesus had already tried to start a conversation with Pilate about what he believed about Jesus.
つまりイエス様が自分ご自分が信じることについての会話をしようっていうふうにすでにもう試みていたんです。
So when the second time comes around,Jesus is silent.
だから2回目にお前はどこから来たんだ、誰なんだって聞かれた時にイエス様はもう答えませんでした。
Sometimes God is silent.
時に神様は沈黙されます。
It's not because he doesn't care to communicate.
それは神様が私たちに興味がないとかとコミュニケーション取れないっていうことではもちろんないです。
But sometimes it's because we're not ready to hear.
それはもしかしたら私たちがまだ聞く用意ができてない時かもしれない。
Or because he's already revealed it. He's already spoken.His word. He's revealed himself through his word.
もしくはもう神様はすでに御言葉を通して私たちに語られているとき、そういうときなのかもしれないです。
Now here's a question for you. Do you have enough security and peace to be silent in a noisy world?
皆さんに質問です。考えてみてください。この騒がしい世界で、あなたにはそのとき沈黙を保つ安心と平安がありますか?
Do you have the strength not to defend yourself from every accusation that you get?
いろんなふうにあなたのことを責め立てる声から自分を弁護しないっていうその強さがあなたにはありますか?
There is good news.
いいお知らせがあります。
The good news, the gospel, is that by believing in Jesus, by receiving him, we can have his same character.
私たちはそのイエス様のキャラクターを受け取ることによって、この尊厳あふれる世界にイエス様のキャラクターでもって自信を持って向き合うことができます。
Jesus died, he rose again, he lives in us who believe. We can be like Jesus, we can have the same response as Jesus.
イエス様は死にました。でもそこから蘇りイエス様を信じる者たちと共に今おられます。私たちはそのイエス様と同じレスポンス、同じ反応をすることができるんです。
So let's look at those three things that I mentioned, and I'm going to kind of ask it as a question to you to think about.
さっきの3つのポイントを考えてみて、私たちが次のことを持つことができるかということを質問で考えたいと思います。
And first is identity.
一つ目はアイデンティティですね。
Do I know who I am? You have to ask yourself.
これは自分に問いかけないといけない質問です。私は私が誰なのか知ってるでしょうか?
When you wake up each day, who do you think you are?
毎朝目覚めるときにあなたは自分を誰だと思いますか?
Do you think of yourself as a worker?
なんか、まあ自分はとりあえずサラリーマンだと思って目覚めますか?
I'm a dad.
それとも誰かのパパだと思って、ママだと思って目覚めますか?
I'm a barely surviving human being.
それとももう今日もかろうじて生きてるっていう人間として
hitting that alarm snooze button.
それで目覚まし時計を止めますか?
Or do you know that you're a child of God?
それともあなたは神の自分を神の子供だと思って目が覚めますか?
You are one who is securely and finally and forever adopted into God's family and you will live with him forever.
あなたはその神の家族に迎え入れられた一人として安心して神と共に永遠に生きる神の子供として自分を知っていますか?
When you know who you are, you don't need to defend your character.
もし自分が誰かを知って自分で知っているのなら自分のことをもう過剰に弁護する必要はないんです。
Jesus didn't have to defend his character. He let his character speak for itself.
イエス様もそれは自分のことを弁護はされませんでした。イエス様のキャラクターそのものに語らせたんです。
The second is God's plan.
二つ目は神様の計画について。
Do I trust it?
私はそれを信じているでしょうか。神様の計画、私にはそれがあるっていうことを、私はそれを信じているでしょうか。神様はあなたに計画を持っておられます。私たちの与えられた命は、例えばそれが偶然だったり、無秩序から来たものではありません。
That you have a heavenly Father who is guiding you through life, that He is developing you, He is taking you somewhere.
私たちには天のお父様がいて、天のお父様が目的を持ってあなたを養い、導こうとしていて、あなたを連れて行きたい場所が神様にはあるんです。
He has created you to do good works. He has something good for you to do.
神様はあなたに良い働きをさせるためにあなたのことを作りました。
When we face a crisis or some unsettling news, do we have the faith?That God still has an unshakable plan for our lives.
私たちはその困難や例えばあと動揺させるようなニュースを目の前にするときに私たちは私には神様は私たちには神様の揺るぎない計画があるんだっていうことを言える信仰がありますか。
When you know that God has a plan for you, you don't get recruited into somebody else's scheme.
そのあなたは神様の計画の中にいます。だから他の誰かの思惑にもしくは彼らの計画に組み込まれる必要はないんです。
Look at what the Jewish leaders did to Judas.
その宗教指導者たちはどうだったでしょうか。ユダに対してどうしたでしょうか。
They recruited Judas into their plan, their evil scheme.
このユダをその彼らの悪い計画の中に組み込みましたよね。
He didn't know who he was. He didn't know what he was doing.
でもユダは自分が誰なのか何をしているのかということを分かっていなかった。
They had a scheme. They played politics with Pilate to get him to condemn Jesus.
そして彼らはピラトに対してもイエス様を処刑させるようにこううまいことこうマニピュレートしてこう駆け引きをしていきました。
Don't let your boss, your friend,Your senpai, your kohai,
あなたの上司やあなたの友達やあなたの先輩やあなたのボーイフレンド、ガールフレンドに
Boyfriend, girlfriend, plan your life.
その人たちにあなたの人生を計画させないでください。
God already has a plan for your life.
神様はすでにあなたに計画を持っておられます。
But somebody is ready to use you in their plan if you don't know what the plan is.
でも神様の計画のことを知らなかったり全然気づいてないと誰かにあなたは利用されてしまう可能性があります。
Stay strong in God's plan.
だから神様の計画の中に強くとどまってください。
And third is the truth.
3つ目、真理です。
Do I realize the higher truth?
私はより重要な真理があるということに気づいている。
Do I think about the higher truth that's involved in every situation?
でも私はこのより重要などんな状況にあってもより重要な真理があるっていうことに気づいているでしょうか。
When we see a situation at work that's going badly or when a relationship starts to sour, do we know that there's still a greater reality?That's higher than this earthly life.
例えばその仕事の状況がうまくいかないときとか、誰かとの人間関係がこすれているときに、そんなときに私たちはもうこの地上の生活よりも重要なリアリティが真理があるということに気づいているでしょうか。
Jesus is firmly in control of the universe.
イエス様がこの全宇宙をコントロールして支配しておられます。
That is the truth.
それが真理です。
Jesus is the truth.
イエス様ご自身が真理です。
The world doesn't acknowledge that God is in control.
この世界っていうのはイエス様が支配者であるということを認めていないですよね。
And so they want you to think that it's all up to you.
なのでこの世は私たちに言ってきます。全部自分次第なんだよっていうふうに囁いてきます。
People at work, the people around you, they want you to worry about your money, your job, your kids, your education, etc.
だからこう世はですね、あなたにお金のことや仕事のこと、子供のこと、教育のことを心配しなさいというふうに囁いてきます。
We don't have to live in a world of worry and fear.
でも私たちはこの世の中が囁くように、その不安や恐れの中に生きる必要はないんです。
So the question for us is, does the amazing reality of the fact that God is in control, or God will provide for us, does that permeate your thinking and your decision making?
この質問を考えてみてください。この素晴らしいこの事実、神様が支配されているということ、あと神様を与えてくださる方だっていうこの事実、これがあなたの考え方やあなたの決断に染み渡ってますか、行き渡ってますか？
When I was in Tokyo, it was many, many years ago, I had a vision that I really wanted to teach in high school.
昔東京にいた時にこういうビジョンを持ってました。私は本当に高校で教えたいというビジョンがありました。
And I wanted to you know, minister to high school students.
で、それで高校生たちをその導きたいっていう、そう強い願いがあったんですね。
I was searching for a job. I couldn't get one.
だけど、やっぱそれでなかなかいい働ける場所っていうのが見つけることができなかった。
So for a part-time, I had a part-time job that was teaching business, business English class.
いる間こうパートタイムの仕事として、まあ、その会社というかそのビジネスそのかい社会人に対して英語を教えるということをやっていました。
And I had a boss and I had one coworker.
でそこで私には上司と同僚が一人いました。
Now my coworker worked, at a high school.
でこの同僚っていうのはその実はまあ、パートタイムで働いていると同時に高校でも働いてたんですね。
And he said, "Hey, this is a great school. I can get you in. I know the people. They have an opening."I'll get you a job there at that high school.
で、この人が、お、ダニエル、君ももしよかったら、この高校で働きたかったら、まあ、紹介してあげるっていうか、なんか、一個、空きがあるから、紹介して、することができるよっていうふうに言ってきました。
Now, that school was a Christian school, private school. It was connected to a pretty good university. It was a good school.
で、その学校っていうのは、もうなんか、私立で、まあ、言うたら、いい学校で、もうなんか、高第一貫っていうのかな。で、その、キリスト教系の学校でした。
And the only problem was it was the salary was three quarter time. It was not quite full time.
でも一つだけ問題があってそのまあちょっとお給料的にはだいたいその四分の三というかそのフルタイムの分はもらえなかったっていう。
So if I took that job, I would have to continue working business classes.
だからもしその仕事を受けたとしたらそのポジションに入ったとしたらまあ自分はそこで働きながらもまたやっぱパートタイムを続けないといけなかっただろうっていう状況です。
I also applied for another school.
でも実はもう一つの学校にも申し込んだんです。それは私立の学校です。
Very, very low level.
もうすごい低いレベルの学校でした。
I didn't know that actually at the time.
その時知らなかったんだよね。
But I would be like the only native teacher there.
でそこではもしそこで働くとしたらもう自分一人だけがそのネイティブのその英語の先生になるだろうっていう。
Full time salary.
でもそこではまあフルタイム満額でお給料もらえフルタイムのお給料もらえるっていう。
Which would you choose?
どっちを選ぶべきでしょうか。
But I, so I got an offer from both places and I had to decide.
で、実はどっちも面接に受かって通ってですね、どっちからも来てくださいっていうオファーがあったんです。
But I really had this strong feeling that teaching would be kind of like a mission. And so the obvious place for a mission was that private school, full-time position.
もう私は確信があったんですね。私はこの教えるっていうことは自分のミッションでもあるから、このクリスチャンの方じゃなくって、その私立のこっちの学校の方に自分は行くべきなんだっていうふうに考えました。
And I didn't want to continue working part-time at the business thing. I didn't feel called to that.
そしてもちろんそのなんかこうパートタイムとしてこうなんか続けながらやっていくっていうのもあまりしたくはなかった。
So I had to decide. I had to call and say yes or no.
だからもうこう決断しないといけなかったで、どっちかの学校にこっちにあなたのところに行きますっていうふうに答えないといけなかった。それで私はこっちのクリスチャンのいい学校大学まで一貫教育の素晴らしい学校を蹴ったんですね。
And the next day at work,
で次の日パートタイムの仕事に
My boss and the guy were like, "What did you do?"
でそのもそれで次の日仕事に行ったら上司の今要は紹介してくれたその同僚の人がダニエルあんた何考えてんの
？What are you thinking? I and especially the coworker, he's like, "I got you the job."
特に今同僚の人にしてみたらなんかダニエル僕が紹介した仕事なのになんで君蹴ったわけっていう。
And I, you know, basically he campaigned for me to get that job. He told the bosses there, you know, please hire.
だからで結構いろいろ画策したんでしょうねきっともダニエル何度か雇ってくれみたいなことで裏で交渉したなと思います。
People want you to go in the direction that they want.
でもこうですそうですよねたまに人はこうやってこう自分のしたい方向に人を連れていこうとする。
It'd be easy to follow their opinion because they had a strong opinion.
もしそういう人たちがもうこうするべきだああするべきだって強い風に言ったら確かにこうなんか引っ張れちゃう時って。ありますね、
But if I didn't know that there was a sense of God's plan in my life, or who I was, or what God wanted to do in me, I would have followed their advice. But I chose that way. I chose, okay, I think God has something for me over here.
もしその時に自分がその神様の御心、私の神様に対する召しは何だろうかって 神様の私に対する召しは何だろうかということをもしはっきり分かってなくてぼーっとしてたら、もしかしたら、ああ、じゃあそのいい学校に行こうかなみたいなのに引っ張られてたかもしれないですよね。
So it permeates all of our decisions. If we have this identity, if we have this strong identity, we know that God has a plan for us. We know that there's a greater truth. It permeates everything that we do.
だから私たちは自分が誰であるか、そしてその神様があの計画を持っておられるということ、その高い真理があるということを知っておくことがすごく大事なんです。それがなぜなら私たちの考え方や決断に影響してくるからです。
We're able to faceany kind of challenge because we do have these assurances in Christ.
私たちはその人生がぶつけてくるいろんなことと向き合うことができます。それは私たちキリストにあって確信が持てるからです。
We have good news. The good news is that we can be like Jesus. We can have his character to face crazy times, to face trials, to face this world of noise.
それが福音で、それが良い知らせです。私たちはこの騒がしい世の中、あの主張だらけの世の中に私はイエス様のキャラクターでもって向かい合うことができる。それが良い知らせです。
When the world around you is grasping for power, is manipulating, is shouting their opinions.
もうこの世界っていうのはもう力を得ることであったり、思い通りに人をしようとすることであったり、意見を押し付けることもそういうことに大忙しですよね。
We can be silent.
私たちは沈黙することができます。
It's the silence that only the truly powerful Son of God chose.
その沈黙っていうのは真に力強い神の御子イエス様が選んだものです。
Think about it. By not getting defensive,By not playing politics, by not lowering his standards, Jesus gave us eternal life.
考えてみてください。身を守るためでもなく、駆け引きのためでもなく、イエス様の基準を下げることもなく、イエス様は私たちに永遠の命を与えてくれました。
By being silent, he followed God's plan and he bought us something greater, that salvation and eternal life with him.
イエス様は沈黙を通して、そして神様の計画に従うことで、私たちに永遠の命を与えてくれたんです。
That's a silence that still speaks today.
それが今でも私たちに今もなお語ってくださるイエス様の沈黙です。
Can we be like that too?
私たちもそうなれるんじゃないでしょうか。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord Jesus, you showed us the way that we can be.
神様、私たちに、あなたは私たちにどういうあのどうなれるかということを今日示してくれました。
And you don't, what's great is you don't show us, you empower us to be like you because we have your character.
神様、そして私たちはあなたのキャラクターを内側に持つことで、そしてあなたが私たちを力づけてくださいます。
My prayer is for everyone here, Lord, that we will stand up to threats, that we will stand up to the manipulation and schemes of other people.
私の今日の祈りは、神様、私たちがどうかその人の思惑に思い通りにされるのではなく、あなたの計画の中にとどまれますように。
That we'll know who we are in you.
そして私が誰なのかということを知ることができますように。
That you have a great plan for our lives.
そしてあなたが私に素晴らしい計画を持ってくださっていることを知ることができますように。
And that what's happening right now is not the final truth. There is a greater truth.That you are in control.
今ここで起きていることは本当に重要な真理ではありません。そしてあなたが支配されている方です。
Lord, help us in these things. Reveal these things to us. Remind us of these things.
神様、どうか私たちにそのことを示してください。そして思い起こさせてください。
Empower us to live like you.
神様、どうかあなたのように沈黙を守れるように生きることができるようにどうか力づけてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.